しんさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もぐりやってますよ。今日は4月21日日曜日、早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース、まず一つ目はこちらから。日経新聞から、インドの GDP 来年日本を抜く、 IMF 推計4位浮上、円安で早まる。読みます。インドの名目 GDP が2025年に日本を上回る見通しとなった。国際通貨基金の推計によると、インドの GDP は同年に4兆3398億ドル、これは670兆円となり、4兆3103億ドルの日本を抜いて世界4位に浮上する。円安でドル換算の日本の GDP が目減りし、従来予測より逆転時期が1年が早まるということで、まあ1年ね、早まるということは、インドは4位になりますよ。で、日本は5位転落ということになります。ずっとね、2位だったんですけど、2008年あたりに中国に抜かれて3位になって、そして去年かな、ドイツに抜かれて4位になって、そして来年あたりにインドに抜かれる予想というか予定というか、まあそんな感じですよ。日本というとね、まあ我々世代だと、昭和生まれの世代だと、もう経済大国だと言われてて、ああなるほどと思ってたんですけど、どんどん違うようになっていってますよ。これはただし国全体なので、当然まず中国抜かれますけど、中国も14億人ぐらい人口いますから、まあそれ抜かれるかなっていう感じですよね。国全体ですからね。で、インドも中国を人口で去年逆転したかな、インドは。なのでそれも抜かれてもまあしょうがないかなと。10倍以上いるんでね、人が。っていうのはあるんですけどね、去年抜かれたこのドイツは、なんと日本より人口が5000万人ぐらい少ないかな。もうちょい多いか。8000万人ぐらいなんで、4000万人ぐらい少ない。そのドイツに抜かれた。っていうことなので、まあこれはね、為替の影響が一重に大きい。100円から110円でずっと推移してたのが、今や150円を超えていってますよっていうことなんで、まあ為替の影響が大きいとはいえですよ。これ国全体で今までお話してきましたけど、一人当たり GDP はもうなんと今や世界の30位ぐらいですから、もう全然ですよみたいな感じですね。これは2000年の時には世界第2位まで行ったんですけどね、一人当たりですよ。一人当たりも人口関係ないので、今や30位ぐらい。G7 の中では最下位。まあこれはね、高齢化の影響が大きいといえば大きいかな。80歳以上かなり多いですよ。これ日本のことで考えると、もう一人当たり GDP を伸ばしていくしかないですよね。国としての GDP を保っていこうとすると、これが低くてもいいんじゃないとかっていう人、議員の中にもいますけど、これが維持できてないと、要するに社会保障が維持できないわけですよ。健康保険、年金どうしますかっていうぐらいのお話になりますよ。いや、国債ってじゃんじゃん減税してやればいいんじゃないってなりますけど、まあそれも限界があるかな。それで良かったんですけど、アベノミクスの時で失敗したかなと。結局ね、無税国家みたいなものはやっぱり成り立たないというのが、なんとなくというか大体分かってしまった。日銀が引き受けたらいいんじゃないっていうことで引き受けてたんですけど、半分は日銀が持ってますからね、国の借金と言われてる、まあ日本国債ですけど、国の借金というとちょっと違うんですけど、本当はまあ永久国債化しても日銀が握りつぶしたらいいんじゃないかっていうのもあったんですけど、それをやると徐々に通貨の信任というお話になってきて、それが今の円安ですよ。まあじゃあインドにお話戻しますけど、このままね、やっぱ人口世界一で、しかも若いんですよね。若いのでこれから伸びていくかどうか。まあ今最近インド株結構人気ありますけどね、インド絡みの、まあ投資信託を通じて買うことが多いかな。これから伸びるという向きも当然ありますよ。まあマイクロソフト、そしてグーグルかな、有名どころではインド系の人ですよね、あの社長ね、 CEO は。あとはアドビなんかもインド系がやってんのかな、インド系の方ね、 CEO 社長をやってるっていうことで、これは日本の出身でいますみたいな感じですけどね。まあ巨大 IT を除いても、ちょっと日本出身者で、まあ米国の会社とかで CEO やってる日系のって、あんまりちょっと僕は思い浮かばないな。皆さんはどうですかね。まあそういうことなので、まあ人材輩出してるので、このインドが伸びていくんじゃないのっていう声と、もう一つは、いや伸びないでしょと、それほどね。これはなぜかというと、まあ識字率、字が読めるかどうか、インド自体ですよね。さっき言った IT の CEO とか、インド系っていうことですよね。で、インドの国内のお話になりますけど、字が読めない人たちがまだまだ多いですよ、インド国内。 内はね、特に女性は3人に1人ぐらいは読めないかなっていうぐらいの、まだまだ低い。これは先進国の識字率の高さではちょっとないので、要するにもう先進国なら今日本で、まあ、成人しててですよ、字が読めない人ってどれぐらいの割合いますかってそんなにいないんですよね。なんか障害の方いらっしゃいますよ、あの字は目に入るけどなんか頭の中でうまいことを読めないとかっていうのはいますけど、まあそれでも少数派ですよね。これはインドはちょっと低いかなっていうのはあるので、まあ低いからこれから伸びていくのでインド伸びるという声もありますけどね。ただしこれ中国はやっぱり急激に伸びてきてるんですけど、経済この30年ぐらいの間に中国は識字率やっぱ 95% 以上はあるので、それから比べても低いかなっていうのがありますよ。なので先進国としてはちょっと低いんじゃないのっていう声があると、まあ言うだけで、まあ低かったらこれから伸びていくんじゃないのっていうの当然あるので、まあ少しは買っといても面白いかもしれないですよね。人材が豊富に出てくるので、字はあれですけど数字に強いんでね、強いというお話がよく聞くので、まあこれもどちらにせよ日本もうかうかいられないですよねと言いながら次のニュースに行ってみましょう。次のニュースも日経新聞から、北海道新幹線延伸先送りへ、札幌市再開発停滞も。読みます。北海道新幹線の札幌延伸について、政府は計画していた2030年度末を断念し延期する調整に入った。札幌市など延伸対象の沿線自治体では30年度開業を前頭に進めていた再開発や並行在来線をめぐる議論に影響を及ぼす可能性があるということで、今函館まで来てんのかな、新函館北斗駅これでいいかな、そっから先ですよね、新八雲っていうかな、ちょっとあの字がっていうか読み方が違ったらごめんなさい、新八雲おしゃまんべぐちやんぐっちゃんなんかで、新小樽札幌ですよね。あ、ぐちやんと書いてくっちゃんか、くっちゃんね。これもう新幹線通る予定だったんですけど、まあニセコが近いんでね、これできてたらちょっとまたお客さん、海外からのまた高級なスキーリゾートに行くお客さん乗せてこれたけど、これちょっと影響出るかな。ただし札幌駅っていうのはまあまあ遠いので、東京からですよ、もう飛行機で行ってしまえっていうやつかもしれないですよ。飛行機で着いてもうくっちゃんなんていうのは、ニセコなんていうのはもう車ですってって、そんな感じかもしれないんで、あんまり新幹線ができるうんぬんっていうのはひょっとしたら考えてないのかもしれないですよ、わかんないですよ。でもこれできると、ここの駅からくっちゃんの駅からまあ函館行ったりとか、もっと東北の方ですよね、行ったりとかできて、まあ東北からするとちょっと、まあ、機械損失になるのかもしれないですけどね。じゃあなんでこうなってんのってなったら、まず資材高騰、国土交通省はって書いてるんで、これは JR が作るんじゃないんかな。まあリニアはね JR 東海がやるって言ってますけど、これはいろいろ国が出てきてのお話かな。これが当初予定のまあ4割増となると書いてるんですけど、実際にやりだしたらまた上がってもう5割6割上がっていくっていうのはザラにあるので、まあそういうことかな。 あとまあ経済にも影響が出そうって、まあ当然出ますわねこれで。ラピダスができてくるのか、あの半導体の国内のトヨタとかが出資してる半導体のメーカーできるんですけど、で最先端品作るって言ってますけど、まあこの辺にも影響が出てくるかもしれないし、あと JR 北海道っていうのがあるのかな、これが結構経営的にまあそれはいろいろありまして、北海道に新幹線がこの札幌までね来るのとこのが大きな違いがあるっていう、そのあたりも影響が出るかっていう感じですよね。ちなみに今は札幌とこの新幹線があるところ、新博多これ3時間ぐらいかかるんかな、でもうちょっと先が函館ですよ、あの札幌から見てもうちょい先、まあできた時とできない時どちらの方がメリットが大きいかなっていう感じですけどね。北陸も敦賀まで新幹線が伸びて、敦賀から一本で東京に行けるようになってるので、まあこうなったらまあ北陸は便利になりましたけど、北海道はどうかなと言いながら最後のニュース行ってみましょう。最後のニュースはプレジデントオンラインから、そろそろ株価が下がる可能性が高い、お金のプロ直伝、投資初心者が今すぐすべき暗黒の5年への準備。読みます。新NISAで投資を始めたばかりの人は今後何に注意すればいいか、経済アナリストの森永康平さんは、投資は金 なったら負け、負けた時にやめたら負け、そして人の意見に左右されてはいけない。この三つを頭に焼き付けてほしいという。森永さんね、息子さんね、お父さんの方はもう末期がんと診断されて、今ちょっと闘病されてるところですけど、その息子さんの方が言ってますよ。まず気になったら負け。まあそうかもしれない。毎日毎日株価見てとかね。毎日ならまだいいか。もう仕事中も気になって気になってっていう方。これはあまり良くないかな。トイレに駆け込んでみて、ああよかった。あるいはドキドキしてっていうのだと、これ長続きしないんですよ。ああそもそも仕事に支障が出ますよ。で、精神衛生上よろしくないですよ。できたら長期投資でやってくださいねっていう、まあ短期じゃないんでね、まあスイングとっていうか1週間単位とかでやってるわけじゃないと思うんで、特にNISAとか使ってる人は、これは気になったら負け。まあ森永さんはこういうふうに言ってますよ。積立投資の場合は気になったら負けと書いてます。これはで、もう一つ書いているのは、最初に積立投資の設定をしたらですよ。できますよね、設定が。もう30年忘れときましょうと。まあ、その人によりますよ。20年でやる人は20年間忘れときましょう。30年やる人は3時間出ておきましょう。できるかなっていうのは。でもまあ、投資に対する格言というか、ジョークというか、これよく聞くお話。株で儲かってる人は何で儲かってんの、どんな人が儲かってんのっていう小話みたいなのあると思うんですけど、まあ聞いたことがあるぞっていう人は多いと思うんですけど、どんな人が儲かってますか。まず一つは忘れてる人、自分が株を買ってるのを忘れてる人、これ増えてますよ。でもう一つは亡くなってる人、まあ要するに亡くなってるからもう動かせないですよね。そういう方が増えてるっていうことを言われたりするのはジョーク的なお話ありますから、忘れときましょうというふうにまず一つあります。で、そうするとこの、これ記事の中のこと言いますよ。じゃあどうしたらいいんですか。何をやったらいいですか。何をやらない方がいいですか。まず一つは家計簿アプリと連携しない方がいいですよって書いてます。そりゃそうですよ。家計簿見るためにチラチラ資産が気になって、まあ思わず目がいってしまうっていうことですよね。あ、この間こんだけやったのに、もうこんなに減ってるわっていう感じかもしれないんで。で、他にも暗黒の5年をどう乗り切るかとかって書いてるんで、投資をしていると株価が必ず低迷する。あ、これは僕が言ってるんじゃないんだね。記事に書いてますから。株価が低迷する暗黒の5年とも言うべき時期がどこかでやってくる。近い将来必ず必要な投資で得るつもりでいたら、暗黒の5年を乗り越えることはできず、やめようかな、どころではなくやめなくてはいけない状況になってしまうって書いてるんで、まあコツコツ、まあ暗黒の5年、暗黒の2年っていうのはありますから、そこで我慢できるかなっていうことですね。暗黒の2年っていうのは、まあ、30% 下落した時に平均的に回復するのが、まあ大体2年ぐらいとかって言われてるのがありますよ。過去平均。ただし2年もかからないことが最近増えてきたんで、この間コロナの時は 30% 下落してるわけですけど、まあ半年で元に戻ってますもんね。で、他にもちょっと長くなりそうなんで、かいつまんで言っていきますけど、新NISAに限らず、あらゆる投資は負けた時にやめたら負けとか言ってますから、そうはならないように。あれ？でも、塩漬けにすんのってなりますけど、まあそこは難しいかな。買い増せたら買い増しましょう。というお話、まあ、昨日も言いましたけど、となるとお金を1回で買うんじゃなくて2回以上分けて買ってくださいねっていうお話ですよ。これ日経平均4万円超えて、しかも半導体株買ってしまったけどみたいな人、まあいるかもしれないですけど、まあ追加で買えるなら追加で買ってっていう風に思ったりもしますよ。まあこっからね、ここで止まるのか、止まって反発するのか、ちょっと今個人的に頭に浮かんでるのは IT バブルの崩壊した時のような感じ。5分の1から10分の1に今をときめくハイテク株も当時はなったりしてるので、まあ10分の1になったらさすがに耐えられないかな。これは精神的にもね、まあ精神的にも耐えられないっていうのはありますけど、10分の1になるぐらいはちょっと想定しておいた方がいいかもしれないですよ。ひょっとしたらですよ、ひょっとしたら。これアップルもまあ10分の1にはなってないけど、IT バブル崩壊の時に5分の1とかになってますから、そこでやめるのかっていうお話。もう一つはこの記事の中に書いてるのは、人の意見に左右されたらいけないというのも書いてるんで、まあ YouTuber とかもいっぱいやってますよね。みんないろんなこと言って、もう人によって全然言うことは違うんで、僕の意見も真に受けないでくださいねっていうのはありますけどね。なので最悪ね、今 IT バブルの崩壊の時のようなのが来るかもしれない、ひょっとしたら。そうすると、あれは例えばナスダック総合で見ると10年以上かかってるんで、高値更新まで。ちょっといいところまで行ったらまたリーマンショックが来て、また時間かかったっていうのはありますよ。あ、ただし今言ったのはもう極論ね、極論。IT バブル崩壊級の、あ、今の日経平均の下げとか、 ナスダックの下げとか、極論で言うとそれぐらい下がるかもしれない。まあ可能性はでも低いとは思いますよ。まあでも大丈夫です。IT バブル崩壊の時もアップルは8割安になりましたけど、そこで我慢してたら、まあ今株配りでは効かないですよね。それぐらい上がってるので、まあ慎重にやりながらちょっと我慢していただいたら、今ちょっと相場は良くないんでね、この週末。ということで本日も終わっていってみましょう。じゃあ本日もご清聴どうもありがとうございました。